ケペと
バウアーの
お宝ノスタルジ
ー。どうもお宝ルジーテッペイです。
バウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。
はい、ということで、あのね、ちょっとまた謝罪を入れたいんですけど、あの変なことを言ってしまったという謝罪をちょっと申し上げたくて、ちょっとこの場をお借りして、はい、おたぐじてっぺいが謝りますと。前に頑張れゴエモンの回があったと思うんですけど、頑張れゴエモンのからくり道中で、面を、確か1周2周3周ってやるごとに、なんか殿様が、なんかもう勘弁してくれみたいなことを、ちょっと言ってみたいな話をしたと思うんだけど、
あったね。
あれ全然違うんですよ。あれ多分なんかと間違っとって、あれね、要は、なんか、あれらしいんですよ。1周するごとに、一つの国をクリアするみたいなことらしいんですよ。で、二周目にまた違う国をクリアする。だけど、まあ、ステージの内容は全く全部一緒なんやけど。だから、その国のお殿様を次々に返しにしていくっていう話やから、みんなそれぞれ、そんなこと言わずに、すんませんでした、すんませんでした、ごめんごめんみたいな感じで、みんなとりあえず謝ってくれるっていう。だから、もうええってみたいな表現はしないんですよね。
ごめん、なんかと間違ってた。っていうのはあれだよね。駿河の国とか。
そう、美濃とかね。そうそうそう、はいはいはい、そういうやつ。いやー、もう、おっさんなんですよ。もう、全部忘れるんですよ。もう、昨日何食ったか覚えてないんですよ、もう。
で、しかもなんか、うまい具合に記憶が改ざんされるんですよ。
そうそう。いや、もう、あれやろ、そういうこと。知らんけど。
あれ記憶がすり替わるね。
そう。でさ、もう一つあるんですけど、007の時に、ジェームス・ボンドの持ち銃が、ワルサー PPK、PPK って言ってたんだけど、あれね、ヘッケラー&コホックの PPK みたいなこと言っとったんだけど、いや、おめえ、俺さ、自分で聞いとって、何言ってんだこいつってなって、いやいや、PPK って言ったらワルサーだろうが、ボケって。
うん、ワルサーってなんか一瞬言ってたような気がするけどな。
いや、あれ、いや、ワルサーって一言も言ってなかった気がする。確か。
で、
そう、ヘッケラーの、いや、こんなん、ミリオタの人からしたら鼻で笑われるぐらいの間違いみたいな、簡単な漢字を書けない小学生みたいなぐらいの。
うん、笑われとけよ。
もうそうっすね。
うん。
しょうもない話だけど。
やっぱり、なんか、横歩きじゃなくて、縦歩きの方が早かったですっていう話かと思った
よね。それはない。それはない。それ横歩きの方が早い。
あれは間違いじゃないんだ。
そうそう。あれは間違いじゃない。だいたい悪さは PPK もさ、もうね、銃に悪さってちゃんと書いてるからな。うお、しくったーってなって、ちょっと青ざめたよね。ほんま。まあ、どうでもいい話なんだけど。
うん。前も僕が謝った時にさ、
うん。
それに気づいた段階で、もやもやしない、すごい、
うん。あ、しますね。とてもしますね。
そんな間違った情報を言ってる時点のことにもやもやしてさ。
あ、そうそうそうそう。
ちょっと言っとかなきゃっていう気持ちになる。
多分ね、そうそうそう、多分あんまりみんな気にしてない。
うん。気にしてないけど、なんか自分なりのみそぎみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあ、あれなんですよ。
なるほどね。
ノスタルジーに浸るんで、そういう誤差もありますというところで、ちょっと許容していただけたらなというところですよね。まあ、
そこも含めてのノスタルジーにしようか。
全部曖昧。そうなんですよね。なんか今ちょっとちらっと思い出したんだけど、なんかね、もう記憶違いというかね、なんか、ちょっと違う話になってしまうエピソードなんですけど、なんか、友達に、ある時、この映画面白いよ、みたいな感じで、口頭で説明されたことがあったんですよ。それが、幻影師ローゼンハイムっていう映画があって、聞いたことある、知ってる、あ、ない。でね、なんか、要はその、幻影師ローゼンハイムっていう名前で言うぐらいから、なんかちょっと時代が、ね、それこそ魔術とか信じられた時代の人の、なんかそういう物語があって、みたいなことを、まあ、友達がうまいこと喋るんですよ。あ、面白そうだなと思って、
はいはい。いいね。 で、うまい PR されて。
そうそうそう、うん。ちょっと見たいやんけと。で、その時ちょっと映画も結構見とったから。で、うん、まあ、当時、ツタヤですよ、ツタヤ。あの、レンタルビデオに行って、うん、おっしゃ、借りるぜってなった時に、あれ、題名何やったっけなってなって、確か、なんとかしなんとかやったなってなって。で、
もう、だいぶ曖昧だな。
あのね、端からずーっと見てったんですよ。30分くらいかけて、うお、ヘタヘタなりながら見とって、ようやく見つけたんが、うん、あの、奇術師フーディニっていうのがあって、
なんか雰囲気似てるね。
そう。やっぱ。これこれ、間違いなかろうもんと思って、いや、これを借りて見たんだけど、くっそ、びっくりするぐらい思んなくて、ちょっとね、途中で見るのやめるぐらい。俺大体映画って、なんていうの、大体頑張って見るんですよ、最後まで。面白くなくても。うん、そしたら、もう、その記述し風にはダメだった。もう、初めてだったかもしれん。かもしれん。もう、途中でやめて。
そうさ、アニメとかじゃなくて、実写映画、
うん。実写の映画。そう。普通の外人のおっちゃんが出てきてやるやつ。で、
はいはい、
友達に、これ、クソやったで、みたいな話になって、うせやん、つって、記述し風にやろうって、何それってなって。要は、多分、ほら、あれやん。B 級映画みたいな。そう、タイトルをちょっと、うん、パクって出す B 級映画みたいなのあるやん。なんか、はいはいはい、ジャンパーみたいな。そうそうそうそう、うん。タイムジャンパーとかさ。
しかも、あれ系さ、パッケージも似てんだよね。
そうなんよ。
パッケージの雰囲気も似せてて、でも、うん、パチモンっていうか、何やったっけな、アルマゲドンインパクトっていう映画があって、それ僕見てないんだけど、
うんうん、
で、その頃、ちょっと前ぐらいに、アルマゲドンっていうね、ドモノクロード
の、名作ですね。
うわ、隕石衝突するみたいなやつと、
そうそうそう、ヘアルスミスの。
インパクト、何やったっけな、インパクトなんちゃらあったような気がするんだよね。
要は偽物のやつで。
そう、隕石衝突してなんか津波が来ちゃうよ、みたいなやつが、確かあったんだけど、いいとこ取りや、みたいな。
いいとこ取りや、みたいな。結局は、みたいな。もうね。で、結局、ゲーンシー・ローゼンハイムは見れずじまいっていう、うん、今の今まで見てないんよ、まだ。
あ、そうなの？
そうなんですよ。
借り直してないんだ。
そう。もうそこで好きでしまったっていうか。
アマプラにあるんじゃないの？
探したらあるかもしれんな。ゲーンシー・ローゼンハイム。うん、いや、ちょっと。
気絶し風に。
もうね、もう30分見つけてヘトヘトになっとったから。これやこのみたいな。行くも帰るも別れては知るも知らぬもあふさかの席って言いながら帰ったからな。
そこの、ツタヤにあるのは確定だったの、
うん、いや、そこもあやふやったかもしれん。なかったかもしれん。もう、いや、でも、当時にしては、確かまだ新しげなやつだったから、確かね。だから、もしかしたらまだレンタルされてませんよっていう話だったかもしれん。わからへんけど、ね。
はい、
うん。今となってはわからないけど。でも、
相手
は。
名前からしたらなんか面白そうなんだけどね。
そうそうそう。いや
どっちも。
そう、その友達が結構喋るのがさ、うまくてさ、その、高校こうで、みたいな。うん、で、うん、だいぶ聞いてて、だいぶ面白いなって思って、って話ですよ。うん、
その友達が奇術師フーディーニを見たかどうかだよね。
いや、絶対見てない。絶対見てない。100% 見てない。
で、それをうまく、てっぺんにこう、プレゼンしてもらって、うん、うわ、それ面白そうって思っちゃうかどうかっていう。
あとね、その映画の関してはさ、ひどいのがもう一個あって、友達、中学生やったかな、当時な。で、
うん、
映画好きな友達がおって、で、うん、結構その時はその、ほら、金曜ロードショーとかさ、そういう感じで、いろいろ、ね、まあ、今もやってるけど、やってるやん。
うん、
で、当時はやっぱりその、ツタヤで借りるという手もあったけど、まあ、VHS で録画するという手も、うんあったんですよね。普通に。番組を、
うん。
で、VHS いっぱい録画してる友達がおって、で、うん、結構いろいろ借りれたんですよ。この映画面白いよ、この映画面白いよ、みたいな感じで、結構そいつがノミネートしてくれた、要はこれ面白いぜって言ってたやつは大体面白かったんですよ。ニキータとかトゥーフェイスとかレオンとかあったんかな。あの辺ですよ。うん、で、その中で一本紛れとったんが、モンタナの風に吹かれて、みたいな、うん
あるね。有名じゃない？
え、知ってる？見たことある？うん、いや。
あれ、モンタナゲイのやつじゃなかったっけ？
ごめん、全然わかんない。もうね。
あ、とにかく見てないの？
見てない。もう、モンタルの風吹かれてってさ、まあ言ってしまえば、なんか、確かもう、ハイパーウルボーなんだけど、なんかその、都会で暮らしてた、シングルマザーのお母さんと娘さんが、なんか田舎に引っ越してきて、で、その田舎はもうだいぶ、なんていうの、カウボーイみたいに、やつがおったりするような田舎で、アメリカのね。
うんうんうんうん、
で、そこで、そのカウボーイみたいなやつと、そのお母さんが恋愛に陥って、なんか中年の、なんかその、ラブストーリーがどうとかのこうたるで終わるみたいな話やってんやけど、もう途中寝とってまし、もう。あの
結構あの、波が、
うん。
穏やかな。
穏やかなってことだね。多分ね、見る人にとっては、あ、穏やかで、心安らぐ映画でしたってなるかもしれんけど、
うん、心安らぐというかなんかヒューマンドラマみたいな、
そうそうそうそう、中学校の僕にとってはもう眠たかったんでしょうね、うん、で友達においおいこれなんじゃいと、お前今まで面白いのノイズとしとってないかみたいな感じで、これ全然面白くなかったわって見たんこれって言ったら、ごめんそのモンタナの風だけは見てへんねんとか言っちゃってい
やだってさ、今までのシリーズニキータ、うん、レオンとか、
レオンとか、そうそうそう、
全然違うよね、あの、うん、ドンパチ、ちょっとドンパチアクションみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、ヒューマンドラマもあるけどもって、
うん。そう、結構ヒューマンドラマも好きなんよ。あの、フォレスト・ガンプとかも好きだったからさ、うん、ああいうのとか。あの、ショーシャンクスの風に、ショーシャンクス、
はい、ショーシャンクの空に。
うん、空にか、そうそう、全然、はい、風と空。もうその辺も記憶曖昧になってきてる。だからあの辺も勧めてもらったのはその友達だったから、こいつは間違いねえと思ったら、とんでもないどんでん返しちゃったっていう。
確かにあの頃、その系やってたもんね。テレビで。
やっとった。
僕も VHS によく撮った覚えあるもん。
うん、懐かしいね。
サンダー2とか。そ
う。あの、よく標準で撮ったわとかいう謎の自慢。
ああ。標準で撮るにはちょっとでもずれると、
うん。
後半入らないとか、あるもんね。そうなんや。
知らん、もうその辺まで
言ってない。3倍で撮れば、3本分ぐらい入れれるとかさ。
うん、そうそうそうそう。ただ画質とか、ね、うん、画質とか悪くなるんだったっけ。
そう、画質悪くなる。
懐かしいな。
あとは、まあね、3倍、3倍で撮ってたな、でも。
でさ、その理論でさ、昔、ほんと小学校の時やねんけど、カセットテープに、要は録画してたと思うね。うん、好きな音楽とか。今みたいに iPod とかないからさ。で、だいたい、そのカセットテープで撮るっつったら60分。で、だいたい CD のシングル1枚が、シングルというかアルバム1枚が60分ぐらいやから、まあ60分のテープにその、それを映したら、まあいいじゃないという感じやってんけど、ある日突然、その、何、そういうカセットテープ売ってるところ歩いたら、おいおい、これ240分撮れるやんけ。
あるあるある
そうそうそう。360分。
めっちゃぶっといんだよね。
そうそうそう。そうそう。これはーってなって、で、それに録音して、なんか自分の好きな曲をめっちゃ入れまくって、なんか、俺の iPod じゃないけども、ね、やっと作った思い出があるんだけど、速攻で音悪くなったよ。もう速攻。もう1年も経たず、もう半年も経たず、なんか音がめちゃくちゃ間延びするような、なんかあるじゃん。ちょっとゆっくりになったりそんな感じで。
ね、そうそう。やっぱ無理があるんだろうね。
無理があると思う。で、ああいうのは多分音楽とか入れたらあかんねやろな。その、そういう講習じゃないけど、誰かの聞いてる話だとか、はいはい、そういうのを録画するためにあるものであって、いや、そんな小学生だから考えてもらうやん。これ最強やん、みたいな。
まあでもあの頃は音楽録音つったらあれでしょ
う。うん。
でも CD、そうそうそう。CD、使う人は使ってたかもしれないけどね、CD とか。
ただ当時 CD に焼くってパソコンじゃないとできなかった思い出があって。
そうそうそう、できん。うん、まあ、その時にあと MD とかあったかどうかだね。
あったな、MD。MD もさ、60分くらいしか入れへんねんな。
入らん。
そう。
入らんけど、なんかちょっと高いやつ80分くらい入ったような気がするよ。
あの、MD の、やべえ、これいいなと思ったのが、頭出しできるよね。うん、曲の、あの、一曲二曲で頭出しできるのが、もうこれはすごいってなって、だいぶ MD のウォークマンとか買ってた思い出があったんだけど、で、ある日突然高校生ぐらいになった時に、なんかパソコンに詳しいその友達がいて、そいつが持ってたガジェットにびっくりしたんだよ。なんか、めっちゃでかいんよ。もう今の iPod のでかさの比にならんぐらい、もう、これハードディスクやないかみたいなぐらいの大きさの四角い箱持ってきて、これなんか1万曲ぐらい入んねんみたいなこと言い出して、こいつマジかみたいな。
ね、それはポータブル音楽プレイヤーとしてってこと？
そう。要は、ね、ウォークマンみたいな感じで、
うん、
1万曲入るって、みたいなこと言っとってんけど、今思ったら、1万曲入っても、頭出しとかどうしとったんやろうなと思って、なんか画面らしい画面がなかったんよね、なんか。わかんなかったんだけど。で、いや、そんな技術あるんじと思って、うん、で、まあ、それはそれで置いといて、でも、その時ぐらいからパソコンに興味を持ち始めて、ね、メガバイトとかギガバイトとか全然知らなかったんけど、その容量とかね。うん、で、うん、いろいろ探っとったら、SD カードに入るやつとかもあったよね。パナソニックが出してるやつとか。
あった。
そうそう。で、ただ当時 SD カードもさ、1ギガとかクソ高かったよね。今めっちゃ安いけど。
そうそうそう。
そう
めっちゃ高かったね。
そうそうそう。今だって逆に640メガバイトのメモリーカードとかないでしょ。640ないか。320とかね。あったけど。で。
もうギガ当然だもんね。
ギガ当然。で、うん、で、なんだかんだ言っとった時もあったけど、うん、もうその次に手出したのが、ソニーのなんか CD やったんですよ。CD プレイヤー。
CD なんだ。
で、うん、CD プレイヤーで、その CD に、まあ、結構な曲数が入れますよ、みたいな話になってて、で、それを買って、一生懸命パソコンで編集した思い出はあるんですけど、ただ、
うん、
その、ポータブル CD の欠点は、なんていうの、リモコンがあると思うんだよね。再生とか、別に、
うんうん、
ボタンでしょ？音量。そうそうそう。直接本体の機器を触るんじゃなくて、その、イヤホンと、機器につなぐ間の、
そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。ついてるようなやつだね。
あれに、曲名が流れる、画面がついとったんですよ。LCD みたいな。で、それが、日本語に対応してないっていうことで、もう英語の部分しか出てへんみたいな。てんてんてんてんてん、アンド、てんてんてんてんみたいな。で、これなんとかならんのかって言うと、店で探しとったら、これどうも日本語で対応できるコントローラーがまた別売りでありますよ、つって。
別売りか。
そう。で、なんか、いまいちやなと思いながらやっとってんけど、大学生ぐらいの時に iPod が出て、これ最強やんってなって。もう。
まあ、そうだよね。
そう。もうこれでアホみたいに入れれるし、自分でさ、なんか、ね、ホイールくるくるって回したらさ、この曲選びたいっていうのを自分で選べるし、プレイリストも作れるから、もう全部やん、もう俺が欲しかったもの、これ全部入ってますやん、みたいになって。早速買ったよね、バイトでお金貯めて。
iPod 買ってないんだけどさ、
うん。
あの進化はすごいと思うね。
すごいね。
正直。
うん、デザインといいね。コンパクトやし、うん。
シンプルに操作しやすいもんね。
そう。で、もう、今やもうスマホで全部なってるけど、でも、スマホもね、もう全部持ってったよね。携帯電話で、そうそうそう、カメラ撮れるぜとか言うとったのに、スマホ出た瞬間、カメラ撮れるわ、もうこのサービス使えるわ、音楽聴けるわ、YouTube 見れるわ、みたいな、全部持ってったもんな。
うん。
あれはすごい
んですよ。どっちかっていうと、最初はもう、音楽、うん、まあ、なけなしのカメラと音楽と通話機能みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
でも音楽がやっぱでかいんじゃない？
音楽でかいよね。入れれるってなった時にな。
うん、
いやーすごい。もう、またあれから変わるんかね。もう長いことスマホにね、独占されると思うんやけど、うん、これからも結構。
うん。今はだって容量をどんどん増やしていくスタイルだもんね。
うん。確かに
容量と画面でかくしていくスタイルで。画面あんまりでかくなると、操作がしにくいんだけどね。
そうなんだ、逆にね。だから小さいやつとかあるよね。うん、SE とかね。iPhone で言うとね。
そうそう。
OK
だ。あの辺はまあ好みだけどさ。さっきのさ、ちょっとカセットテープで思い出したんだけど、
はいはいはい、
カセットテープ実は、あれになんか動画撮れるって知ってた？
知らんかった。そんな撮んの。やばない。
それ専用のカメラみたいなのがあって、あの、ビデオテープも似たような感じじゃん。
うん、そうだね。
磁気テープで。
そう
だから、なんか、画質悪いけど、あれに動画撮れるって、なんか、やつで昔、動画で。
何でもやってくれるもんやな。
すげえ、そうなのと思って。
すごいな、
考えるもんだな。
動画はすごいね。専用の読み取り機がいるんちゃうかと思っちゃうけど、そうか。
うん、まあ、そんな感じで、じゃあ。
そうやな。もうだいぶ喋っとるよ。
そうか。
毎回喋っちゃうね。オッケーオッケー。じゃあ、いつもの鼻歌コーナー行ってから、うん、本題行きますか。じゃあ、鼻歌、今回私ですかね。
うん。
はい。じゃあ、歌いまーす。
はい。
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていうやつです。え？
わからんな。
あのね、これはね、まあ、プレイステーション2のソフトが最初。で、ナンバリングされてるんですよ。そうそうそう。で、このゲームはね、まあ、また、別途喋りたいなと思うぐらい、僕めっちゃ好きでやっとって。で、まあ本当に別の話なんだけど、うちの息子と追いかけっこしたりするときに、この曲を使うんで、息子を歌います、この曲。先生息子が、
てててて。歌詞付きなの？
歌詞付きじゃない。この曲で、てててって言いながら追いかけてったそしたら、うわーって言いながら逃げるから、本人も喜んでるみたいです。
ゲーム性もなんか追っかけっこに似てるの？
いや、全然違う。
あ、似てない。
そうそうそうそう。まあ、それはまた概要欄からというところでね。
そうね。
はい、見ていただけたらと。
そっちで。
はい、うん、お願いします。
じゃあ本編いきますか。
はい。
はい。今回の本編は、くにおくん。
ね。いやー、もう、お世話になりましたね。小学校か幼稚園の時やったけど、私やった時は。
まあ、すごい昔やったって感じだね。最近全然やってないんだわ。
もうね、だって。
出てない、うん。出てないわけじゃないな。
そうそうそう。表現難しいね。
うん。出てるんだけど、昔の思い出が強くて、
うんうんうん、
なんか、まあ、最近遊ぶというよりかは昔を遊んだなっていう思い出が強いかな。
そうそうそうそう。特にファミリーコンピューターでね。
そうだね。うん、スーファミは、スーファミ遊んだ？
スーファミあったよ。クニオくんのバンカーっていうのがあったんだけど、それぐらいじゃないかな。はいはいはい、もうそれ以降はやってない。本当に。いや、
ドッジボールとか出てるのはなんか知ってはいたんだけど、もう、やったしなと思って。
うんうん、そうそうそうそうそうそう。
うん。結局ファミコンでよくやったなって。
うん。
パーティーゲームっぽい要素もあるもんね。
そうだね。そもそも、ね、ファミリーコンピューターでも確かあれ、4コンぐらいつけれるよね、確か。また別で、いろんな機器を使うと。
つつけるのあれ。
確かに。忘れた。でもだって、
確かに手前のとこにさ、なんか刺すとこあったよね。
うん、なんかあるんよ。あれで、別の。
8ピンぐらいあるやつ。
そうそうそうそう、そう、うん。あれで3人でできたやつはできるけど、まあ、基本2人プレイですよね。
はいはい、そう
だね。そうそうそうそう。で、まあ、クニオくんに関しては、まあ、もともとテクノスジャパンっていう、うん、もう、ちょっと倒産しちゃったんだけど、うん、まあ、それの、ね、ゲームで、本当にテクノスジャパンって言ったらもうクニオくんとかダブルドラゴンとか有名で、もう、有名ってもうひたすらそれでしかイメージがなかったんだけど。
なんかさ、起動するとさ、キンコンカンコンってなるときに、テクノスのロゴが出てくるんだよね。
う
ん、
星マークのね。そうそうそうそうそう。で、結局まあ、テクノスジャパンは倒産されちゃったんだけど、今はもう、うん、あれか。違う会社が出してるもんね、なんか。
権利がね、テクノスジャパンから移って、うん、最新だと、うん、
あ、
いったミリオンに移った後に、アークシステムワークスに今移ってて、
アークシステムワークス。
そこのアークシステムワークスから、まあ、いろんなところが出してるような感じかな。
なんか、版権が切れたっけ？
開発は。
うんうん。
版権がも、多分持ってんじゃないかな、まだ。
あ、そうなんや。
うん。で、ただ何周年とかで、いろんなとこが作って、
うんうんうん、
まあ、多分許可もらうのか、うんうん、版権料払ってるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。はいはい。うん、で、まあ、
そうそう、
くにおくんとは何ぞと、まあ、言う人のために、ちょっと軽い話をすると、うん、まあ、本当にくにおくんシリーズっていっぱいシリーズが出とって、もう、それこそ、くにおくんなんとかかんとか、くにおくんなんとかなんとかって今出てるんだけど、まあ、基本的にくにおくんは、まあ、不良なんですよね。
ね、
高校生の正義の不良で、
う
ん、まあ、悪い不良は倒しちゃうみたいな感じの人で、で、うん、まあ、シリーズごとにいろんな問題が発生して、まあ、それに向かって、ね、なんとかするっていう。で、
そう、問題が発生してっていうか、なんか、なんだろう、うん、ルールがないよね。
まあ、あんまないね。
なんか、 全部武力で解決みたいな感じの。
そうそうそう。結構喧嘩で解決する、うん、人だから。
後半の方だってさ、スポーツやるけど、うん、とりあえず殴っとけみたいな感じ
で。そうそうそうそう。あの辺めっちゃ面白いんだけどね。
ゲームとしては面白い。
そうそう。一番最初のゲームが確か、なんか他校の不良を退治していくっていう単純な、ストーリーで、まあ、アクションゲームだったんですよね。で、うん、俺一番最初の福尿くん覚えてるのがファミコンでやったことがあって、うん、いとこが思ってたんだけど、なんかそれこそ1対1か、なんか多対1かで戦っていくようなアクションゲームで、うん、なんか最初、電車の駅かなんかで戦うんですよ。で、電車の駅で戦って、何校内の、なんていうの、その、プラットフォームの外に出すと、敵が即死するっていう謎のルールがあって、うん、とにかくそこに投げ込んだら勝ちみたいな。
で、それさ、二等身じゃないクニオくんでしょ、
二等身じゃないやつ、SD じゃないやつ。そうだね。なんか、そう、三等身ぐらいの。はいはいはいはい、で、負けたら、なんか真っ黒い画面になって、舐めんなよって出てくる、ゲームがあって。で、まあ、はいはいはい、結局、いとこと一緒にやっとった思い出があったんかな、なんか交代交代で。で、それに出てくる、なんか、女番長みたいな、ミスズってやつがおんねんけど、
はいはい。
あいつがクソ強くてそこで詰まって終わったっていう思い出がある。
あ、そうなの？
うんうんうん。
それに出てくるんか、ミスズ。
最初から確かに出てきたはず。うん。
ミスズって、これ開発してる人がさ、
うん、
ディレクターが岸本さんっていう人なんでね、
うんうんうん、
でその岸本さんはダブルドラゴンシリーズとか作ってた人なんだけど、はいはいはい、代表作で、
はいはいうんうん、
でこの人が熱血番長岸本くん質問コーナーっていうので、
うん、
熱血紅白くにおくんスペシャルっていう 3DS の
あ、はいはいはいはい、
ゲームのサイトがあるんだよね。
あ、
今もまだあるんだけど、
あ、すごいね、はいはい、
ここでいろんなそのプレイヤーから質問形式で質問されてそれに答えるっていうのがあって、この時にテクノス時代の開発秘話とか、
うんうんうん、
設定の話とか、
うんうん、
であと岸本さんの学生時代の話とか出てくるんだけど、その中にそのさっきのなんかミスズ、
うんうんうん、ミスズね
っていう人は実在してて、
マジか、
元になる人がなんかまあ、その人、そう、クソ強くて、
うん、
なんか、その岸本さんが知り合った頃にはもう退学になってたような不良で。
実在してたよ。
そうそう。で、なんか、結局、女、がたいがいい、怖いみたいなところで、ミスズを登場する、うんうん。あとなんかもう一個ね、その頃のドラマかなんかでミスズっていう名前が流行ってたらしくて。
あー、なるほど。
それも兼ね合いで、なんかミスズを登場させたって言ってたよ。
うん、面白い。その話は知らんかったな
そう。で、まあ、ついでに、なんか、国尾くんの名前はテクノスジャパンの社長の、うん。
それはね、結構有名ね。国尾くん、ね。
滝国尾さんからもらいましたっていうね。
うん、うん。よくある話だね。へえ。でもミスズがいるのは知らんかったな、あいつ。
うん、まさかと思って。これかと思って
パンチパーマの、うん。なんか普通に国を組よりでかいんよ、一回り。なんか。
それで、さらにさ、ダブルドラゴンシリーズをこの方やってるよね。ダブルドラゴンってやったことある、
うん、いや、見たこと しかないんよ。
ああ、そうか。ダブルドラゴンさ、
うん、
なんか、基本、横スクロール、そのベルスクで行って、で、確か2プレイまでできたと思うんだよね、僕がやったやつは。
なるほど。
で、2人が、ファイナルファイトみたいな感じよ。
うん、そうやな、ファイナルファイトやな。うん。
そう。で、進んでって、で、たまに落とし穴的なところがやっぱあって、
あ、即死ポイント。
うん。そう、ボコボコボコってこう、敵を殴ると、飛んでって、そこに落ちれば、即死なんだよ、
うん、
敵も。
うん、
まあ、自分も即死なんだけど。
うん
っていうのが、さっきの熱血紅白くにおくんのステージ構成と似てるなと思ってさ。
ね、うん、それね、うん、これから喋ろうと思ってるダウンタウン熱血物語、ファミコンのやつもあるんだけど、そこにも出てくるんですよ。はいはい、実は。穴が。
即死穴みたいな。
即死穴みたいな。 あのね、しかもさ、うん、ダウンタウン熱血物語は、もう普通に街中を行く RPG みたいな、うん、アクション RPG みたいな感じなのね。あの、ベルトスクロールなんだけど、うん、技、レベルの概念があったかとかちょっと覚えてないんだけど、技とかをなんかその店とかで買って使えるようになって、で、お金が敵落とすから、うん、そうそう、それで稼いでみたいな感じ。そうそうそうそう、確か落とす。で、なんか、何、道路に、普通の道路よ。うん、どでかい穴が開いてて、うん、もうなんか、これお前陥没してるんじゃねえのぐらいの穴が開いとって、それで即死したりするよね。うん、
それない殴って落としたりするの
殴って落としたりするんですよ。で、あの、ダウンタウン熱血物語は、もう、本当に幼稚園の頃、年長さんとかと、で、あの、いとこと二、うん、人でやっとったんだけど、うん、あの、確か、技とかも誰か一人買えば、二人共用とかになったんだな。
ああ、なるほどね。
まあ、忘れちゃったんだけど、とにかく面白くって、あの、うん、一緒に進んでいく感。で、うん、一緒に共通の敵を倒す感っていうのを、確か、うん、あの、最初の、もう、それのゲームが確か最初だったんですよね。できたんが。で、うん、あの、当時、やっぱり幼稚園っていうかね、ちっちゃいから記憶力いいやん。で、ねうん、パスワード覚えてるんですよ。あの、
続き。そんな覚えられるほど短いの？
あのね、いや、3行ぐらい。8×3行とか。確かそんなぐらい。だが事後、ばみたいな。なんか、あのね、最強のパスワードとかを、うん、なんか、幼稚園ながらに覚えてた思い出がある。うん、で、なんか、一緒にやろうっつって、もう二人で何も見ずに、だがばじがっつって。今思えばめっちゃすごいよな。すごいね、パスワード覚えるって何？
だって何の関連性もない文字の羅列でしょ。
そうそう、うん。いやー、あれはね、もうあんな記憶力ないよ。もう最近、今記憶力に対してち
ょっと今日。逆にそれ今も入れれるの？
いや、多分、いや、もう覚えてないよ、そんな。悪いけど。
ああ、さすがに。うん、
さすがに忘れたよ。で、そう、ダウンタウン熱血物語は結構面白くって、で、うん、またこれお家でもやりたいなってなって、まあ、はいはい、お母さん買ってくださいよと、うん、で言ったら今度その買ってきたというか、まあ一緒に買ったんだけどその時はパッケージがわからんかったんよ、うん、ダウンタウン熱血物語のパッケージがソフトはわかるんだけど黒くてちょっと紫色のねシールが貼ったやつ、うんうんうんうん、ソフトはわかるんだけどパッケージがわからんかったから、当時僕はまあ国尾くんの絵があったらそれだろうと。いう認識で、お母さんと一緒に行って、これっていうか、うん、これって買ったら、その買ったゲームが、うん、まあ、ダウンタウン熱血行進曲、それゆけ大運動会とかいう、運動会をやってる、ゲームやって、これなんじゃいボケこれ誰がこうだやわしじゃみたいな。
あれさ、しかも、くにおくんシリーズ、めちゃくちゃ出てんだよね。
もろしさで撮る。そう、サッカーのやつとかね。
そう。
ドッジボールとか。
それは間違いなかったかね。
でもね、いい買い物したんよね。大運動会はめっちゃ面白かったんよ。ね、それはそれで。
ハズレではないよね。
うん、大当たりよ、逆に。うん、そう。うん、あの、RPG の要素はないんだけど、まあ、大運動会っていうぐらいだから、うん、まあ、うん、あの、競うんですよね。種目があって。例えば、クロスカントリーとかって、あの、障害物競争みたいなのがあったり、うん、街中を走ったりするんだけど。で、うん、あとは。
僕もね、やったことあるよ。うん、大運動会。
ある、
うん、おー。あるある。面白いね。
あれさ、どのぐらいの時期にやっとった、
うん、いやー、中学じゃない？
なんで中学校やで、ね、すごいな。それはすごいな、うん。中学校の時にやるって。
小学？いや、多分中学だな。
それさ、だって、あえてさ、うん、中学校の時って言ったら何よ、もうスーファミとか普通にプレイステとか出とった時代やろ、それやのにファミコン取り出してきて、
違うのかな、
おお、これやろうぜってなっとったか。
あ、じゃあ小学校かも。
あ、まあ分からんけどさ、まあ否定する気はないよ。ごめん。申し訳ない。
いや、なんか、やってたな、うん、やってたっていうか、持ってたんじゃなくて、友達が持ってたって感じだな。うん、
あれやろ、
確か。
で、うん、それゆけ大運動会は4つチームがあって、主人公の国尾くんが属する熱血高校と、うん、ライバルの力が所属する花園高校と、うん、あとはなんかいろんな高校が集まってる連合チームと、はいはい、あとはなんかエリート集団霊峰チーム、霊峰学園チームみたいなのがあって、多分持ち主の子は、ま、 先に霊宝を選んだんじゃないかな。
だからさ、あれのゲームの良くないとこは、
うん、
強いチーム、強い人間、キャラを知ってる人が強いっていう。そうなんよ、
結局。
なんかキャラ同士の差が激しいよね。
そう。覚えてるんだけど、今でも、霊宝の望月っていうやつがおって、うん、そいつがゲーム中一番早いんですよ。だから、
レース系のやつね。
レース系のやつだと、もうそいつが、うん、で、あと何人か早いやつもいたってかと忘れたんだけど、うんうん、で、まあ幼稚園だったからさ、やっぱり有利にゲームを進めたいから、うん、いつも霊宝か、もしくは、はいはいはい、連合もいい素材と揃っとったんかな。で、うん、あと花園は雑魚みたいなイメージ。で、
うんうんうん、
で、格闘とかも霊宝がもうピカイチに強いんですよ。
なんかさ、すごい、やっぱマハ系が強くなかった。
マハ系もあるし、はめれるしね。あとはその、うん、何ほら、その霊宝の龍一龍二っていう、その、大将、副大将がおって、ジャンプして、パン、蹴りしたら、扇風脚みたいなの出すんですよね、
うん。彼らはもう他の、その後の作品でも強いキャラじゃなかった？
そう。逆に言うと、ね、その一個前かなんかの、ダウンタウン熱血物語のラスボスで出とったはず、確か。ダブルドラゴンっていう意味を持っとって。
そう、扇風脚、やられたら何もしようがないみたいな感じだ。
そうそう。で、うん、ただ、あと、連合が結構その格闘で強くて、頭突きすると、吹っ飛ばすことができるね、ね、
はいはい、
ゴーだとかさ、うん、あとは、とにかく投げたら、人間魚雷つって、ピョーンってさ、はい、一直線に飛んでいくやつあるじゃん。
投げたやつを飛ば、なんていうの？強制的に魚雷にするみたいなやつよ、ね。そうそうそ
う。一直線に、もう壁ぶち当たるまで飛ばすっていう技が、やつが、うん、持ち主がおったから、
うん、
それで場外に問答無用で落とすとかさ。
格闘、運動会の格闘ステージみたいなやつ？
うん、そうそうそうそう。
は上は落とし穴じゃないんだけど、左右と下が落とし穴みたいな。
そうそうそうそうそう。
ステージなんだよね。
そうそうそう。
画面端落ちるからさ、人間魚雷されると落ちちゃうよね。
そうそうそう。問答で落ちるから。
あれはひどかった。
そう。
確かに。
で、あとさ、龍一龍二、もしくは熱血チームの姿っていうやつも、うん、技があったんだけど、ジャンプして着地する瞬間に A か B を押すと、なんか、うんなんか、バクマなんとか客みたいな、なんか、あと、昇竜拳を使ったりするやつがおって、で、それがなんか、吹っ飛ばしたりしてめっちゃ強いんですよ。で、それを無限に出せる方法があって、もうこいつ近寄れんやろ、みたいな。近寄った瞬間吹っ飛ばされるみたいな。確かそう、幼稚園の時に、いとこに教えてもらったんよ。なんか、これジャンプして、着地した瞬間に、B か A か押すと出るんよっていう風に、教えられて、うん、その時に瞬間っていう単語を覚えたのをよく覚えてる。なんとかした瞬間にっていうふ
うに言ったら。するっていう。
そうそうそうそうそうそう。うん、そう
あれもさ、でも、AB ボタンだけだったわけじゃん。
そう。AB ボタンだけだった。
それであんな技出したよねって感じじゃない？
だってさ、ジャンプが B プラス A やで。
そうそうそうそう。
今考えたらめっちゃやりにくいってしゃあないで。
A、B 同時押しでジャンプして、まあ、うん、A がパンチなのか、うんうんうん、B がキックなのかみたいなぐらいだよね。
そうそうそうそうそ う, そう。いや、やったなダウンタウン。あれはもう、めちゃくちゃやったんだけど。
しかもダッシュがさ、うん、横、右とか左を2回と、
そう、
タンタン連続押しみたいなね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう。
あとその失敗すると出遅れるんだよね。
そうそう。あとクロスカントリーとかでさ、うん、なんか水の中を泳ぐシーンがあって。
あったあったあった。
下水道かなんかを。
水の中早かったよね、なんか。泳ぐと。
あれさ、裏技っていうか、まあ豆知識なんだけど、
うん、
バットでもタイヤでも何でもいい、武器がいろいろ落ちてるよね。その道中に敵を妨害、うんうん、殴って妨害できるから。
あるある。
で、触れる系の、その武器を持って、うん、振りながら泳ぐと、早いみたいな、うん、小技があって。
ああ、
そうなんよ、はいはい。で、だからもう、そこに入る前は、とにかく何か持って。で、落とすじゃん。敵、殴ったら敵落とすのいいよ、うん。そしたら、もう、落とされた側は、もう、反撃する手段もない上に、遅くなるし、で、しかも、あれ、一定時間、うん 水の中ずっとおると、ああ、苦しいみたいなエフェクト出すんよね。
うん、あ、溺れるの？
そう、溺れるんですよ。だから、お前、水、で、それを回避するためには、水上に上がって息をしなきゃいけないんだけど、うん、もう、あれよね、武器を落とした瞬間、死を確定されるみたいな。上に上がらなってなるけど、お前はずっと、そこに溺れる、バーバーバーって殴って、問答無用で失格にするみたいな。
はい、あれさ、レースって、うん、結構はめられそうなステージ多くなかった？
あった。崖の上とかさ、
ジャンプして上に行くやつだったよね。
あった。
障害物がいろいろ
押
してくる手みたいなのがあったりさ。
あった。
あれ、待ち伏せされてさ、
うん、
ポコポコやられたら、
うん、
登れんくないって思った。
積む。だから、あれは
リアルに時間切れまで。
そう、友達にやっちゃいかん技なんですよ。
う
ん、
そうね。絶対喧嘩になるよ、ね。
絶対喧嘩になるよ。そう。あれはいかん。
いや、ステージ構成にちょっと無理があるな。面白かったけどね。なんか民家の中を通ってく
場所とかあったよね。そう。おじさんとおばさんの頭に乗ると、ちょっと表情が変わったりとかね。
そう。なんか食事中かなんかだよね。
そうそう。普通に。そこ横切るよね。パーって。
面白かったです。だからステージ構成すごい面白かったんだよな。
そう。あと、うん、それやった後に友達の家で、うん、まあ、あれをやってる、遥かなる金メダルっつって、なんかびっくり熱血新記録みたいなやつ。また、
ね、
運動会見のやつ。
ちょっと、うん、
あれさ、うん、ファミコン版とゲームボーイ版ってあるんだけど、わし、うん、ゲームボーイ版もちょっと持っとって、やっとった思い出もあったんだけど、はいはい、ファミコン版とゲームボーイ版でやるし、できる競技が違うんですよ、確か。
あ、そうなの？僕多分ファミコン版だと思う。
うん、
やったの。
なんかファミコン版でさ、うん、なんか、何、水泳みたいな競技なかった？
いや、そもそもさ、トリセツが確かなかったんだよね、
う
ん、それ。
あ、友達。そうなんや。
だから、操作すら分からず、うん、コンピューター無茶強えと思って。
そう、強いんや。で、あれさ、確か、インチキアイテムみたいなのを、その、競技始まる前にお金が持ってたら買えて、ね、で、水中で買えるその最強のやつがピラニアみたいな。で、要は、泳いどって、そのピラニアを使うと、ピラニアを相手に送るよね。シャシャシャシャって、すると噛みつかれて相手は動けなくなるみたいな。お前、これ最強やんけ、みたいな。
それ無限に使える。
無限に使える。シャシャシャシャ、どんどんみたいな。確かそう。あとね、
あれさ、普通にプレイすると、
うん、
なんか水中を泳ぎながらなんかコインみたいなのを取ってったりして、
そう。
なんか水中を下から潜って、レーンが2個に分かれてんのかな、
う
ん、右と左。
そう。
右に行ったり左に行ったりしてコイン取るんだけど、上に乗っかられたりして。
う
ん、
そう。
バコバコってやって。
バコバコってあった。
で、息吸いて苦しいみたいなのになって上に行こうとするときにまた、相手が上から、こう、右から左に飛んできたりして、
あった。
上にまた乗っかられてバカバカってやられて、難しいなぁと思って、このゲーム。
あと、うん、あれよ、コツをつかなかったら難しいのが、あれ、ハンマー投げみたいな、知らん、ハンマーゴルフみたいな。
あったね。
要は、ハンマー投げを繰り返して、まあ、ある一定の距離まで投げ、何回も投げれるんですよ。で、ある一定の距離まで行ったら、ゴール、うん。で、その何回、投げた回数を競うかなんかだったんかな。そう、はいはいはい。要は少なければ勝ちみたいな。
ハンマー投げとゴルフを合わせた競技だよね。
そう。で、なんか連射して、なんかゲージを増やして離すみたいな、そんな感じだった気がするんだけど、
うん、
角度決めてね。で、はいはい、それもずるいアイテムがあって、なんかロケットみたいなのがあるんですよ。うん、で、投げた、その、鉄球がロケットになりますみたいな。で、投げ
て、
そ
して、
シューってめっちゃ飛ぶからな。もうこれ、もう赤いやんみたいな。
あれ、そう、その、途中で、ズルアイテムを買うために必要なのがまたメダルじゃなかったっけ？
メダルだった気がする、確か。そう。
だから、金メダルとか、いいポイントを取るほど、いいアイテムが買えて、また強くなるけど、逆に、メダル取れないと、自利品みたいな感じだよね。
だ結構逆転要素があんまなかったよね。ない。うん、思い出としてね、あったかもしれんけど。で、あとは
なんか初見殺しだと思ったのは、棒高跳び。
あった。
ってなかった。
むずい。めっちゃむずい。あれ、わからんよね。
棒高跳びさ、棒高跳びをして、ビルを、飛び越えるんだけど。
そう。
棒高跳びをして飛び越えるパターンか、なんか途中にある一輪車を使って、
う
ん、
そう。
砂を渡るかっていう二択があるんだけど、
うん、
これどっ チっていうのが全然わかんなかった。
わかんなって。いや、そもそも一輪車で綱渡れるんかいと思ったもん。
その時点で器用だけどって。
そう。
うん。で、棒高跳びで飛び越えないで一輪車で行かないきゃいけないパターンだと、うん、そもそも棒高跳びで飛んだとて、
うん。
たどり着けないビルの幅とかになってたりするから。
そうそうそうそうそう。で、棒高跳びも、なんかジャンプするタイミングを見失うと、ちょこっとしか跳べなかったりとかさ。
う
ん、
あ、そうそう
そう。そう、むずいよね。
あれ、むずい。だから、うん、クリアできる気がしなかった。あれ
は。なんかね、僕は結構ゲームボーイ版をコツコツやっとったんだけど、うん、ゲームボーイ版もファミコン版も共通してあった競技として、柔道があったんですよ。まあ、柔道という名の喧嘩なんですけど、何普通に相手の体勢崩して、ね、そしたら相手の体勢崩したら必殺技みたいなのを十字キーで選択できるんですよ。今、はいはい、火の玉スパイクとかさ、ジャイアントスイングとかさ、なんか火の玉スパイクよく覚えとって、はいはい、相手を上にパーンってさ、投げ飛ばして、自分もジャンプして、バレーボールのスパイクみたいに、バチコーンつって、メテオスマッシュなごとく、こう、地面に叩きつけるっていう技があったり、あとなんか、うん、お前柔道やろこれって思うんやけど、ジャイアントスイングがあったり。そうそうそうそうそうそう。
普通に国尾くん戦ってるだけだね。
もう、やっぱその辺が国尾くんらしくていいよね、と思って。あれは面白かったな。うん。なるほどね。
まあ、だから僕の中で一番印象に残ってるのはドッジボールだ。
ああ、ドッジボールか。ちょっとやってないよね、うん、あんまり。
やってないの？
うん。
うん。まあ、あれは、ステージクリア制みたいな感じ、本当。いろんなチームが。国かな？ほうほうほう。最初は花園と戦うんだけど、はいはいはい、その後はもう各国と戦ってって、
うんうん、
最終的に一番最後はアメリカだったかな？
うん、うん。
うん、と戦って、まあ、クリアです、みたいになるんだけど、
うんうん、
そこまでで一回もやられずに、
うん、
アメリカを倒すと、
うん、
なんか、雷がショーショーってなって、
あ、はいはいはい、
影の自分たちみたいな戦う、うん、
そういうこと、裏ボス的な。
裏ボス、そうそう、裏ボスとして。で、それで戦ってクリアみたいな。
あ、そこまでやったん、うん、
やった。
すごいね。あれ。
そう、なんかコツをつかめば結構いけるなと思って、うん、貫通シュートとか僕は好きだった。クニオ君の。
あるんだ、そういうと、うん、必殺技が。
そう、もう弾が横長になって、ヒョーンって飛んでくるんだけど。
どっち断片みたいな感じだ、
うん、まさに。で、うまくいくと、バコバコバコっているメンバーが確か4対4ぐらいだったんだけど、
あ、はいはいはい、
4人ともズコズコズコって飛ばしてくるような。
そういや、今思い出したんだけど、ドッジボールで、あれ、ネオジオ版があったの知ってる？
あ、知らない。
あのね、ネオジオ版のドッジボールがアーケード版だったんかな、もともと。でも、うん、それこそネオジオ CD かネオジオでできるようになって、プレイ動画だけ見たことあるんだけど、うん、なんかね、うん、まあ、ドッジボールやってるんですよ、同じように。で、うん、もう絵が、もう、すごいアニメ調になっとって、なんか、もう誰これみたいな、うん、全然人が違ってるような感じになってた。
またそれは、国
尾くんなんだけど、よく見たら、うん、でも国尾くんっぽくない。絵が全然違う。そう、
はいはいはい。
それは確か、プレイ動画上がってて、なんかちょっと見たことがある、うん、思い出がある。うん、
そう、僕の中であと印象的なキャラは、
うん、
インドに、
うん、
何やったかな、ムハマドってやつがいるんだよ。
あ、はいはいはい。
で、そのムハマド、硬いんだよね。
硬い。
硬い。体力ゲージが、大きい体力ゲージのバーの下にちっちゃい気力ゲージみたいなやつがあって、
うん、
で、ムハマドも気力でずっと、なんか、持つんだよ。
なるほど、なるほど。でも体力ゼロだけど、みたいな。
気力だけで、しかもなんか、当たった数字が数字として出るんだけど、
うんうん、
ダメージがか。ダメージが数字として出るんだけど、
うん、
ムハマド、通常当たって食らうのが8とかだったら、
うん、
ムハマド2ぐらいしかいかないんだよ、行って。
勝て。
だからもう、インドほぼほぼムハマド以外全滅してんのに、
うん、
ムハマドだけ残ってるから、もうなんか、消耗戦みたいな。
なるほど。
消化試合か。消化試合みたいな感じで。それが大変。
もう周りの外野とかからボコボコやってんのに、全然倒れてくれへんみたいな。
貫通ショット以外でムハマドに当てると、
うん、
なんか、あれ、気力だけになると、
うん、
倒れて起き上がった後に、 ぜーぜーぜーみたいな、肩で息するんだけど、その間、ムハマドボール拾わないからさ、ぜーぜーぜーしてボール拾って、普通のシュって投げてきて、こっちがバコーってやってまたっていうのが大変だった。
作業みたいな。
そう、作業の思い出。一番辛いステージだったわ。
あの、そうだよ。あの、クニオくんって、その、ドッジボールとか、アイスホッケーとか、サッカーとか出しとったんだけど、わし、そういうのはちょっとやってないんよね。サッカーとか、ホッケーとか。うん、ドッジボールもしかりなんだけど。
僕、だから、あと一応、印象に残ってんのは、バスケで、
うん、バスケもやっとったん。
バスケやった。ストリートバスケだったかな、
うん、
それは。
うんうんうん、
で、バスケは、ゴールを持ち運べるんだよ。
ひどい、ひどいよ。もう、はちゃめちゃすぎるよ。まあ、そこがいいとこなんだけどね。
ゴールがいくつか落ちてるんだったかな、確か。で、
ないやね。落ちてる
で。ゴールを、ウィってなんか、頭の上に持てるよね。
持てる持てる持てる。
アイテムを。うん、で、それをピュって投げて、ゴールを例えば、三連ゴールみたいな感じに、うん。できて。で、その3連ゴールに必殺シュートでも、普通のシュートでもいいから入れると、スポンスポンスポンって。
はい、3点みたいな。好きやわ、そういうバカなこと。
確かそんな感じだったんだよ。
面白。
で、サッカーに至っては、うん、サッカーというよりかはもう格闘技だよね。
もう、もう、いつも通りですね。
まずとりあえずキーパー殴って倒しとくよ、みたいな。
キーパー殴れるの？
確かね、もう普通にタックルだけ、あ、いや、少なくともショルダータックルとスライディングはあった。う
ん、クニオくんお得意のマッハキックはなかった？
マッハ系があったか覚えてないんだけど、フィールド上は殴り合いになってたよ。
サッカーはし、プレイしたとこ見たことないかもしれん。へぇ、うん、そうなんや。もしなったら
格ゲー。
格ゲーやな、もはやもう全部通して、うん。もうそこが面白いんだけどね。やっぱり普通にサッカーしてたらおもんないやん。言うて。おもろいかもしれんけど。
うん。国くんだからね。
そうそうそう。
国くんだから許される。
そうそう。もう、あ、あるね、うん、こんなこと、みたいな感じで。あとはなんか、あれだね。やっぱ時代劇かな。
そう、時代劇がなんか一番、なんていうの、RPG っぽかったね。
うん、RPG っぽかった。
うん。全国旅して。
そうそうそうそうそう。
出てくる。敵もなんか湧いてくるんだよね。
そうそう、結構湧いてくるし、あれも、なんだろう、うん、ダウンタウン熱血物語みたいな感じで、RPG っぽくてお金の要素があって、
う
ん、
で、
あと謎の店みたいなね。
謎の店。
なんか、そこじゃないと買えない武器、技とかがある。で、技の種類が半端ないぐらいあるよね。マッハキック、マッハパンチ、マッハ叩き。あとはなんかスクリューとかさ、スクリュー2とかさ、うん、あとなんか山。
あれさ、名前だけでわからんよね。
わからん。え、出し方書いてなかったっけあれ。忘れたけど。
そう、書いてあったっけ。あ、
忘れた。
でもこれも取説なかったような気がするんだよな。
うん。なんか山田の術とか。
あ、そう。山田の術ってなんだよ、
そうそうそうそうそうそう。ぷいーってさ、物を浮かして、そのまま直撃させるサイコキネスみたいな。
だから使ってみないと分かんなかったような覚えがあるんだよな。
コガネムシとかね。
コガネムシね。前言った裏技
や
ね。
裏技のやつね。最強のやつね。
う
ん、
そうそう、ま。
あと、そう、うん。で、ファミコン版は結構それであって、スーファミも実は、結構あって、友達と一緒にやった思い出があるんだけど、初代熱血硬派クニオくんっていうのがあって、はいはい、これ、まあ、今までファミコン版って言ったら、まあ言うてもたら二等身 SD みたいな感じやけど、うん、初代熱血硬派クニオくんに関しては、あれこそ、それこそ、最初のやつみたいに三等身四等身みたいになってるんですよ。
はいはいはい。
で、これ面白いんが、僕の地元の大阪が舞台で、普通に、梅田とか心斎橋とか出てくるんですよ。
はいはい。
そう。で、国は。
これさ、
うん。
本当の設定上、どこが舞台かって、特になかったもんね、今まで。
ないないないない。だって思いっきりさ、ね、RPG みたいに、駅に乗って、どこまで行くみたいな梅田とかさ、はいはい、あったりするんだけど、で、ストーリー的には確か、国尾くん の、要は熱血高校が、要は、うん、あの、修学旅行で大阪に来た、みたいな感じなんですよ。で、
そういうこと？
そうそう。で、修学旅行に来て、その大阪でちょっと一悶着あるから、頑張るって、うん。で、そこになぜか、あの、2P ですとして使えるんやけど、花園高校の力がおるっていう。うん、なぜかね。
そっからかな、もしかしたら。あの、
何が？
国尾くんと力って、力ってそこまで出てきたの？
いやいや、全然出てくるよ。
出てくるんだ。
むしろ一番さっき言ったね、はいはい、ダウンタウン熱血物語でも 2P は力やからな。そうそうそう。出てくる、出てくる。
そっかそっか。
で、ま、最初、梅田のホテルがあって、うん、そこでセーブできるんですよ。ま、教会みたいな、うん。で、そこで休みも取れるし。うん、で、ま、経験値の概念があって、レベルが上がっていくんですけど、普通に、歩いとったら、ま、民間人というか、学生とか、おばちゃんとか普通に歩いてるんですよ。で、大阪だから、阪神の、阪神タイガースの8匹来た、
はいはいはいはい、
人とか、そうそうそう、うん、おったり、パンチパーマのおばちゃんとかね。で、歩いとったら突然、不良みたいなやつに絡まれるんよ。うん、おー、我々何してるんじゃ、つって、いきなりエンカウントされて、で、それで戦うんやけど、なぜかその周りにおる学生とかも絡んできて戦うっていう。で、まあ、そんな感じで戦ったら、お金も入るし、経験値も上がるし、うん、で、うん、ストーリー上、最初梅田なんだけど、次、心斎橋とか難波とかに行ってくるよね。電車で。うん、どうしたら、心斎橋になってくると、なんか敵がめっちゃ強くなったりするんですよ。民間人とかが、学生強えこいつみたいな。で、一番強かったんか、覚えてないけど、確か、難波だったかな。ナンバの学生めっちゃ勝てんだけど、恵比寿町か。恵比寿町かのなんとかが強いみたいな。なんでそんな、梅田から離れると、どんどん強くなっていくシステムな
の
みたいな。
岸本さんの元々の学生の頃の喧嘩に明け暮れた頃の実情に従ってる
どんどんどんどん梅田から、だから南に下っていくと、どんどん強くなっていくっていう。
強かったな、あの頃、みたいな。
あいつらは、つって、もう何個のあたりとか最強やったね、みたいな。めちゃくちゃや。ほんまかいな。
でも今の話聞いてるとさ、すごい龍が如くだよね。
そうよ、ほんと。もう、実在した
道端歩いてるさ、なんじゃおめえ、みたいな、来るよね。
ほんとほんとその通り、その通り。ほんまにそんな感じで来るんよ。でってれれってれつって戦い始めるんよ。そうそうそう。
で、しかも周りのやつもさ、ちょっと参加してくるやん。
そうそうそうそうそう。一緒一緒。全く一緒。そう。で、あとね、スーファミ版で言うと、あれもやった、国尾くんのバンカっていうのがあって、
うん、
これが結構まとまった感じで面白いゲームだったんですよ。うん、絵柄もその二等身三等身になるんだけど、SD みたいな感じじゃなくて、うん、なんだろう、結構丸い感じの絵というか、線というか、アニメチック。な感じの、画面だったんだけど、うん、これがストーリー性になっとって、まあ、一本道の RPG みたいな感じなんかな。ただ、RPG の良さなかったな。お金とかなかったもん。お金ない、経験値ない、もうひたすらアクションゲームで、やっていくんだけど、なんかストーリーとしては、国尾と力が、無罪の罪で捕まってしまうんですよ。だから刑務所から最初始まるんですよ。で、刑務所を脱獄して、で、要は、濡れ衣を着せた真犯人っていうのを、まあ、探していくっていうようなやつだったんですよ。で、結構アクションとして面白くて、必殺技とかが使えるんですよね、普通に。まあ、力やったらマッハパンチ。で、昇竜拳みたいなのも使ったりしとったんだけど。で、プレイヤブルキャラクターとして、国尾力と、あと、国尾力の彼女の、なんか、うん、なんだっけ、ミサ、なんとかみたいな、ちょっと、名前忘れちゃったんだけど。
あ、そうなの？そうそうそう。もしかしたら名前変わってるのかな？うん、はいはい。うん、
で、要はその二人、まあ、計4人で使えて、で、うん、あ、そう、ミサコと京子。ミサコと京子が使えたはず、確か。はいはい、で、ミサコと京子は、スピードが速いんだけど、ちょっと力が弱い。で、逆に、力と、うん、国尾は、スピード遅いけど、力は強いみたいな感じだった。で、好きなタイミングで変われるんですよ、キャラクターを。パンパンパンつって。で、そうそうそう。で、体力ゲージがそれぞれ独立してるから、こいつがやばくなったら次、はい、 リキーとかさ、やったりするんだけど。
その間に何回復するの控えの人は。
しなかったはず。章を確かまたいだら。で、結構ね、パスワード制なんですよ。ただ、パスワード制でも、うん4桁の数字なんですよ。あの、うんうん、0、あの、0から9番の4桁の。だから、うん、実は適当に打っとったら、再開できるっていう、あれもあったんだけど。
再開できるのはでも、どこから再開されるかは分かんないってこと、
まあ、分かんないよね。だから適当に、分からんなりに打ったら、適当な場所から始まるっていう。うん、で、はいはいはい、でね、あれなんですよ。ボスでね、ミスズが出てくるんですよね。で、ミスズがくっそ強えの。
あのね、
そう。なんかね、攻略法、で、友達とその時、当時やっとったんだけど、もうミスズ詰まったんですよ。とにかく。で、攻略法としては、まず逃げると。ダッシュで。
はいはい。
そしたら追いかけてくるから、で、振り返り攻撃みたいなのがあるから、それを出したら当たると。間違いなく 100%。で、無傷でいられると。だそれをひたすら繰り返す。逃げて、振り返り攻撃で倒して、みたいな。むっちゃ時間かかるよ。
威力が弱いみたいな。
威力が弱い。そうそうそう。一発しか出られないからね。振り返り攻撃も。
あ、そうか。
そうそうそう。
連続で当てれないんだ。
そうそうそう。連続で当てたらなんか割り込んでくるよね。攻撃が。パンパンってビンタが。ダンダンって。こんな無傷で倒せることがなんかできないんけ、みたいな。
それそうそうそう。2P で一緒に。うん、戦えるの？
あ、そうなんだよ。そうそうそう。だから、
それでも割り込まれるわけ。
割り込まれる。なんかめっちゃ強かったもんね。で、もっと言うと、あれだよね、難易度が選べるんですよ。なんか優しい、はいはい、難しい、簡単みたいな、普通みたいな。で、うん、優しいで進めると、ストーリーの途中で、核心に近づいたところで、それ以上進めなくなるんですよ。うん、なんか、なんか核心ついたやつが、なんか、重要な話してる最中に、なんか、おめえら、イージーモードで生きてんじゃねえぞとか言い出して、ノーマルドームから一から出直しやがれっつって、終わるんですよ。
う
ん、
うわぁ、硬派だわ。
硬派やろ。でも結構行ったところで、しかも。だから、ノーマルモードで最初からやった方がいいっていう。うん、でもそんなん知らんやん。
なるほどね。
そうそうそうそう。
ナンパな野郎には。
そう。
これ以降のストーリーは見せねえぞと。
結構ね、その難しくてやりごたえはあったゲームで、うん、そうそうそう。
面白いな、それ。
面白いんですよ。うん、生きてんじゃねえぞ、つって。
生きて、まあ確かに、すいませんでした、って
感じ。すいませんでした、って感じだね。そうそうそう。
さっきさ、出てきたミサコと京子。
うん、ミサコと京子ね。うん。
が、最近の、だから版権がさ、アークシステムワークスに移ったから、
うん、
海外の企業が、
うん、
多分その版権を買って作ったやつで、
うんうん、
熱血紅白ニョクンガイデンのリバーシティガールズってやつが
あった、あった、あった、あった。
あって、うん、でそれがミサコと京子が主人公、
ね。あ、そうそう。
なんだよね。
いや、あれびっくりしたよ、最初。全然事情知らんのに、あれだけパッと見た時にさ、
そう、なんか、似てると思って。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、確か、リバーシティガールズも、なんか、クニオとリッキー出てきた、うん、来たのだったっけ？
クニオとリッキーがなんか誘拐されたっていうストーリーらしいよ。
逆なんや。
で、ミサコと京子が助けに行く。
へぇー、そうなんや、うん。
いや、誘拐できないよね、あんなやつ。
そのうちに脱獄されるって。
そうそうそう。刑務所から脱獄するぐらいだからさ。
うん、うん。
無茶やろって。
だから、そういう意味では、今、クニオくんシリーズ、な、版権失ったとはいえ、うん、違う会社からいろいろ出てるよね、うん。本当に。
そうだね。だから、リバーシーガールズも2が出たのかな ?2021 年出てるし。
マジか、最近やないか。
うん、そう、で、なんか、三国志のやつも見た覚えある。
三国志
だから、よくわかんないんだけど、
うん、
なんか、それこそ、劉備とか、そうそう、みたいな感じの、なんか、三国志っぽい雰囲気になってたよ。パッケージは。
それはちょっと知らんかった
な。内容が全然想像できないんだけど。
あ、いや、多分やったら普通に面白いんだろうな。ちょっとやってみたいな。
だね。
二人でできるっていうのはやっぱね、クニオくんシリーズいいじゃないですか。
そうだね。
どのシリーズにしても。
うん。
うん。対戦にしても、ね。
それこそ、そう、対戦もできるし、協力もできる。いや、まあ、メイン協力だよね。
うん、そうそうそう。
うん。そう。で、これさ、
うんうん、
そういう意味では版権の話で、あれなんだけど、うん、アトラスが、
アトラス？
リメイク作作ってたの知ってる？
知らん。そうなん。 ややこしいな。
ダウンタウン熱血物語 EX ってやつを、2004年に作ってんだよね、うん。
それってゲームボーイアドバンスかなんかじゃなかった？
わかんない、ちょっと。で、これ、アトラスが多分宝の連結子会社だった時代なんじゃないかなと思って。
ああ。でも、なんかみんな作ったらいいんじゃない？あの、任天堂のさんとかさ。でも、そんだけ愛されとるよな。すごいな。
ほんとだよ。
でも、その三国志のやつ知らんかったな。ちょっと見てみたいな。
ほんと。で、そう、知らなかったとこでは、あとね、海外で、レネゲイドっていう名前で、
レネゲイド
リリースされてる、クニオくんが。
え？どういうこと？
レネゲイドっていうのは、廃墟者とか、反抗して追放者になった人っていう意味なんだけど、
なるほど、なるほど。
クニオくんの、だから、英大だよね。
あ、なるほど、なるほど。容体でね。まあ、悪い、まあ、学生じゃないけども、不良みたいなね。
ヤンキーみたいな意味だろうけど。で、
なるほどね。
画面見たんだけど、全然なんか、ま、どっちかっていうと、熱血硬派クニオくんから持ってきた感じだから、頭身は高いやつ。
なるほど、なるほど。
うん。で、これは、結構、その、海外での認知としてはダブルドラゴンの姉妹作として認知されてたらしくて。
海外
では。クニオくんじゃないんだ
よ、うん。海外ではダブルドラゴンの方がもしかして人気なんかな？
かもね。ダブルドラゴンも結構、なんていうの、こう、海外のガチムチが、こう、殴り合うみたいな感じだから。
好きやね。なるほどね。
だからそっちの方が人気だったのかもしれない。で、レネゲイドは3まで出て、ちょっとなんか、ストーリーがイマジっぽくて、
あらら。
らしい。
面白い。やばいな。また、あれやな、大運動会をちょっとやりたいな、また。
大運動会ね。大運動会でも、喧嘩になるんじゃない、うん、その、有識者同士で戦うとやばいじゃん。
霊法取る、霊法取るとかって。
まず霊法を取るか取らないかで。そ
う。いかにして右下にカーソルを早く合わせるかっていう勝負が最初から始まるからね。
そうだね。あれ、なんか、もうすでに選んでるとそこ選べないみたいな感じだったもんね。
そうそうそうそうそうそう。だいたいその左上が 1P、右上が 2P やから 2P の方が実は早いっていう
ね。
そう、フリーみたいな。下押しただけで、はい、もう霊法みたいな。面白いな。
まあ、あえて霊法を外すっていうね。
ね、縛りもやったらいいんだけど、まあ、コンピューターが今度霊法になるけど、まあ、コンピューターの動きが知れてますよ。
そう、そんなはめてこないだろうしね。
そうそうそうそうそうそう。うん。面白。
そう。いいね。クニオくんはだから、愛されキャラだね。
また、これからも出ていくんでしょうね。ちょこちょこ。
出ていくでしょう。まあ、案件もそうやって自由に使ってるし。
なるほど。じゃあ、まあ、今後の、活躍を期待してというところで、この辺にしておきますか。
そうしましょう。
はい。
はい。はい。
チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。ではまた来週。さようなら、はい。
さようなら。